では次は、秋グループの皆さん、前の方に出てきてください。
こんにちは。本日、秋の星座を解説を担当する
慶明学院より王と小林二子と阿部と
尼崎小田高校の小林大吾と
小林幸宏と
坂田です。
お願いします。
皆さん、秋の夜空といえば何を思い浮かべますか？中秋の名月を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、秋の星座には他の季節にも、負けず劣らず素晴らしいものがたくさんあります。今日はその素晴らしい星座の一部をご紹介していきたいと思います。西の空にちらりと見える夏の大三角形の下に目を向けてみてください。三角形のような形をした、その星座はヤギ座です。ヤギ座は12月22日から1月19日の誕生日星座でもあります。この中にヤギ座生まれの方はいらっしゃいますか？ところで、ヤギ座はなぜ三角形のような形をしているのでしょうか。それは、ヤギ座が頭はヤギで、下半身は魚という奇妙な姿をしているからです。では、なぜそのような姿をしているのでしょうか。それは、ヤギ座の元になった神様に理由があると考えられています。ヤギ座の元になった神様は、ギリシャ神話の牧畜の神、パンという神です。ある日、神様たちは宴会をしていると、恐ろしい姿をした神、怪物ティフォンが現れます。その姿を見て多くの神たちは逃げ出すのですが、その中でも一番慌てていたのがパンで、魚になって逃げるはずが、頭はヤギ、下半身は魚という姿に変身してしまいました。これは後の言葉のパニックという言葉の語源ともなっています。そしてその姿があまりにも面白かったため、星座に変えられてしまいました。これがヤギ座の姿が奇妙な理由です。
さて、実はこの時期、ヤギ座以外にも様々な誕生日の星座が見られます。例えば、先ほどのヤギ座の隣を見てみますと、1月20日から2月18日の誕生日の星座、水瓶座が見えます。水瓶座は水瓶を持った少年の姿をかたどっています。ギリシャ神話では、ゼウスが自身の酒を継がせるために誘拐した美少年ガニメデスの姿とされています。
次に水瓶座からもう少し東の方を見ると、2月19日から3月20日の誕生日星座魚座が見えます。この星座は2匹の魚がリボンでつながれた姿をかたどっています。ちなみにこの2匹の魚は、先ほどにも出てきた怪物ティフォンから逃げるために魚に変身した美の女神アフロディーテとその息子エロスです。
さらにその隣を見ると、3月21日から4月19日の誕生日星座お羊座が見えます。ギリシャ神話では、警護から命を狙われたテッサリアの王子と王女を助けるため、ゼウスが使えていた空飛ぶ金色の羊とされているそうです。
さて、ここで、この私、慶明学院の王から、皆様に明日から使えない豆知識を教えていきたいと思います。さて、私は今回、くっそマイナーな星座を教えていきたいと思います。さあ、どこら辺でしょうか。右手がここです。こちら 3つの三等星からなるこちらは三角座と言われております。三等星なんで結構ね皆さん見づらいと思いますけど頑張って探してください。こちら三角座、別名テロトトンやデルタ座と言われております。なぜデルタ座と言われているかというと、まずデルタ、こちらギリシャ文字の、ギリシャ数字の4番目に大きいデルタからな来たと言われております。さらにエジプトのナイル川の、三角数とも言われております。また古代キリスト教では三位一体、父と聖霊と子供、つまり神と聖霊とイエスは一緒だよっていう意味のある三位一体の象徴でございとも言われておりました。さて皆様、今回の秋の星座どうだったでしょうか。まあ、皆さんね、夏の星座とかまた冬の星座、まあ、小学校で習ったりして結構知ってると思うんですけど、秋の星座皆さん今回の発表を聞いてどうだったでしょうか。多分知らないものが多かったんじゃないでしょうか。さてこの発表を聞いて、私こういう秋の星座のこれ好きだなとか、これ見たいなとかできたら嬉しいです。それでは私たちの発表を聞いていただきありがとうございました。